ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。まずは初中お見舞い申し上げますという感じでしょうか。非常に暑い日が、続いておりますが、皆さん体調を崩されてないでしょうか。夏ですね、もう夏本番という感じで、梅雨が明けて一気に日差しが厳しい日が続いておりまして、日差しが厳しいと私の周りは、非常に汗臭くて厳しいという状況なんでしょうか。熱中症に気をつけていただきたいと思います。そう、梅雨が明けるちょっと前にですね、豪雨災害がありましたね。ご存知の通り、結構いろんなところで豪雨災害で土砂崩れであったり、川が氾濫するとか、線路が不通になるとかということがあったかと思います。当然、ここ倉敷市内でも、真備町では、小田川がですね、氾濫したというか、堤防が決壊したというか、それで多くの人がですね、被害を被ったということはもう記憶に新しいところでありますし、多くの方が亡くなられたということもこれまた事実です。亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様の、お見舞いを申し上げたいと思います。ですね、私は真備町つい6月だったんですかね、5月の終わりぐらいだったかと思うんですけれども、6月の頭ですね、今真備支所にですね、もともと倉敷の市役所の10階に倉敷市史の編纂室というのがあったかと思うんですけど、そこの資料がごっそり、真備支所に移って保管されているということなので、それを見にですね6月の頭にですね真備に行ったところだったんですが、今回の豪雨災害ではその真備支所の2階ぐらいまで結構水が来たという話も聞いてますし、場所によっては完全に2階の、屋根のあたりまで、使ったというのも、いろいろ画像映像動画とかで、見られた方も多いかと思います。本当に大変な、豪雨災害だったなと思います。私の家の近くもですね、私の家は、特に何ともなかったんですけれども、直線で200メートルぐらい離れたお家とかではですね、結構床下浸水、家によっては床上浸水までいったようなお家もあったようです。それからですね、私も毎年トライアスロンを楽しみにしてるんですが、小島ではですね、意外に気がついてないんですけども、小島のですね、鷲羽山スカイラインが、当分通行止めになってるんですけども、その通行止めになってる原因というのはですね、最近になって知ったんですが、鷲羽山スカイラインの一部がですね、土砂崩れで道自体が、なくなってしまっているというところがあるみたいなんですね。こう考えるともう鷲羽山スカイラインの復旧自体ももう当分かかるでしょうし、当然、それ以外のところでも今回土砂崩れで早島から、中潮松島方面に抜ける道も、土砂崩れだったんですかね、いろいろありましたね。いろんなところでいろんな道が塞がれて、身動きが取れないということがあったかと思います。私も保険の仕事をしておりますが、備えあれば憂いなしとはよく言いますけれども、備えあっても憂いがやっぱりあるというか、何事が起こるかわからない、特に岡山県というところは災害がなかなか起きにくい、場所ですから、逆に一回災害が起こるととんでもなく大変なことになるんだなということを今回つくづく感じました。で、今回の豪雨災害なんかについてはですね、倉敷市の方からですね、ツイッターとかですね、フェイスブックページでどんどん、新しい情報がどんどん更新されていて、この時間雨量がこうですから、この地域の人は避難してくださいみたいなのがどんどん発信されて はいたんですが、皆さん、どうだったでしょうかね。やはりこういう災害、うちは大丈夫だろうと思っている人が結構多いみたいですけども、うちは大丈夫だろうというのは、まあ今回のことが教訓にあるというか、今回のことが教訓になったんではないでしょうか。うちは大丈夫というのはもうありえないというところですね。はい。で、先ほど歴史資料室の話をしましたが、小田川と高橋川が合流する真備町の川辺のあたりっていうのは結構昔から、水に浸かりやすい地域みたいですね。かなり古い資料とかでは、あの辺りは結構川の氾濫で、大変だったことが、記されているみたいですし、はい、まあ、治水というか川の流れっていう、やっぱり雨量が多いと大変なことになるんだなということはつくづく今回感じました。はい。まあ、どちらにしてもですね、今の時期暑いですけども、復興地球に向けてですね、全国各地からいろんな人が、災害派遣でですね、来られています。まあ、自衛隊の人もそうでしょうし、消防とか警察とかいろんなところからいろんな町からいろんな人が来ているということで、本当にありがたいですね。で、今回私はたまたま災害があった翌週ですけども、都合で大阪へ行く用事があったんですけども、愛知県の岡崎市で公務員をやっている大学の後輩がですね、この月末から1週間倉敷の、真備町に入って、そのサポートに入るという話とかも実際聞いたりですね、結構遠方からでも来るんだなということを感じました。で、逆に言うとですね、この先、まあその異常気象じゃないですか、去年も水害については九州北部で福岡県なんかで大きな災害があったかと思いますし、それこそ先月は大阪方面で、そこそこ大きな地震があったかと思いますし、なんだかんだで言ってですね、災害というのはその自分の身の回りに実は結構、いろんなところに転がっているということをですね、認識していただいてですね、これからの生活しっかり災害があったらすぐ逃げられる段取りをしておくのが必要なのかなということを感じていただければなと思います。で、もう一つ、重要なのはですね、やっぱりちゃんとした情報源をキャッチしておくということですね。現在こちら、82.8MHz の FM クラシックから、放送しておりますが、やっぱりラジオの情報っていうのは結構重要だなと今回も思いました。なかなかテレビっていうのは映りにくかったり、ワンセグは今あるんですけど、それでもやっぱりなんだかんで地元の情報は地元の放送局ラジオからのが情報っていうのは一番適切だったのかなと思いますし、今回もその、ケーブルテレビさんとかの情報っていうのは結構重要だかなと思いました。はい。災害に見舞われるとですね、結構情報が入ってきにくいということはあるかと思いますが、ぜひとも、身の回り避難する場合にはですね、ラジオを持って、ラジオがなくてもスマートフォンとかでも最近ラジオは聞くことができますので、しっかりとですね、情報がキャッチできる体制を整えてですね、避難をしていただければと思います。はい。先ほども言いましたが、備えあっても憂いある時代になっておりますので、皆さん、気をつけてお過ごしいただければなと思っております。はい。今回はなんか非常に真面目な話で終わってしまいました。暑いですから、先ほども言いましたが、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。私も夏休み期間中ボランティアには行こうかと思っておりますが、ボランティアの方が結構救急搬送されるという事態が発生しているみたいです。皆様、復興支援、復旧支援でですね、ボランティアに行かれる方もですね、くれぐれも熱中症対策を忘れなく、安全に過ごしていただければなと思っております。はい。では次回はまたお盆ぐらいにお耳にかかることになりますが、皆さんしっかりと夏バテしないように、おいしいものはおいしく食べて、スイカもしっかり食べて、冷たいものもしっかり食べて飲んでお過ごしください。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。